はい、こんにちは、大竹誠です。今日はもう8月1日月曜日、うん、今日のパートナーは、
はい、世界で一番熱く光る夏、もうこのときめき止めないで。
はい、世界で一番暑い夏から始まりましたこんにちは、阿佐ヶ谷姉妹、姉のえりこです。
今田留美穂です。
はい、はい、ね、くそ暑いのにこの暑い歌歌ってた
いやいやいや、
暑いからこそですよ、
ね、暑い歌なら8月にぴったりなんですよ、この歌はね。
もう7月から10、もうだよ、もう暑かったじゃない。
まさかの覚悟からのクレーム。
はい、私の横には
こんにちは、文化放送アナウンサー砂山圭太郎です。
お願いします、はい、お願いします。
そして今日は月曜日です。月曜日は花からこの方もお見えになっております。
はい、はい、森永卓郎です。
よろしくお願いします。
お願いします。
20分過ぎに入る予定だったんですけど、
いやいやいや、もう、なんか荷物が多い
またこの間に引き続き今日も大きな夏とスイカをお持ちいただきました、
ね、見事なお土産が、
はい、そのスイカはどういうスイカなんですか、うん、
これね、うん、多分黄色いんじゃないかなって思うんです。
どうして、はい、どうして黄色いの。
いやいや、黄色い種類なんですけど、うん、実はあの人工交配してない時期に入っちゃってるんで、はいはいはい、蜂が勝手に交配してるので、うんうんうん、切らないと何が出てくるかわからないっていう、でも超ギャンブルです。
ギャンブル、
はい、
先週、はい、あの届けていただいたのも人工交配じゃないやつでしたよね、うんう
ん、はい、
あれ美味しかった。
美味しかった。
甘くて、本当に甘くて赤くて。
今日のはギャンブルです。
ギャンブル切ってみましょうか、それじゃあ。
お願いいたします。
いいんですか、2週連続、
はい、ありがたいです。
ラジオでスイカを2週連続できるっていうのを。
ワクよね。
これゴールデンラジオツイッターでまた大竹さんが
切ってくださいます。包
丁。うわ。
入りました。
あれ？
どうですか？色は何色ですか？
あ、
赤だ。
赤ですね。
赤です。
真っ赤じゃねえか。
真っ赤ですね。
真っ赤でした。すいません。
美味しそう。
黄色かと思いきや。
種は黄色いスイカ。
いや、本当は、黄色いのがいっぱいある、その、地域から取ってきたんですけど。
ああ、それで。
いや、でも好みの詰まり具合といい、おととい、なんとも美味しそう。
音がすごいよ、これ、
ね。いい音です。
また皮が薄くてね、果肉いっぱい
というか。高いところもいっぱいだわね。
大竹さんが手際よく小分けにしています。
早いの。
本当に早いんですよ。小
分けにしています。
はい、森永さんのところにスイカ来ました。
ありがとうございます。
来ましたけど。
続いて森永さんのところ
に。毎週。もうスイカばっかし食って
ます、ね、今日もこれあのすごいなんか身が詰まってる感じの、
私細いので大丈夫、
いい赤身です。
はい、おたけさん木の
あるある、細いの、
これ細いので、
うん、
なんか
半分切ってもいいですか、これ。
え、あ、切っていい、
それはさらに
すごい好みの自分サイズにカットしておりますけど、
口のサイズで、ね、食べやすいよ。
黄色いとなんか嬉しかったんだけどな。
なんでそういう言い方。いやいやい
や、黄色いとまた
種類が違うんですよ。赤でも十分ありがたいですよ。
どんなスイカが来るか分かんないっていうのがね。
確かにね、
はい、黄色の多いところから持ってきた。
はい、はいはい、じゃあエリコさんちょっと一口言ってください。
え、私から、はいはい、よろしいですか。すいません、はい、じゃあ先陣切っていただきます。
いい音。いい音。
うまいの。ちゃんと冷えててね。はい。
あら、おいしい、
今日も
当たり、
はい、みほは、はい、
いただきます、
うん、はい、
うん、
うん、
あ、甘くて、
うん、
うん、あ、みずみずしいです、もう大当たり、
大谷さんも、
うん、あ、早い、
さすがしたね、
うん、
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 うん、もう今年はもうスイカこれでいいや、俺もう十分です、うん、ケータロ君どうですか。
今週も甘いです
、
うん、
ね、
ね、
外れなしですね、
外れなしです、
このスイカは
本当にもう、うん、農家やれよくだらないことやってなくて、
うん、くだらないことない
生活はほとんど農家なんですけど、うん、で1円も稼げてないっていう、はい、
でももうで畑出れないでしょ、この暑さは。
いやだ、もう4時台に起きて、うん、
はい、4時、ね、
はい、でもう7時ぐらいまでしかいられないんですよ、うん、
はいはい、
もう8時になったら暑くって、うん、多分ね、測ったわけじゃないんですけど、うん、畑は40何度あると思う、
えー、
いやだけどもそれだけ暑いともう俺も草木もよく生えてるなって、これだけ暑かったら枯れるんじゃないかなと思って、
う
ん、
いやもうキュウリ何本も枯れました。
あ、枯れましたやっぱし、うん、本当に
本当に、
うわーもう、ね、うん、なんかこう去年か一昨年か街路樹が枯ね、うん、なんか枯れてたみたいな話あったけど、うん、今年ももう少し経ったらそうなってきますねこれ。
いやもうね、うん、多分、うんうん、その東京の猛暑日の日数が、はい、あと4日で新記録になるのかな。
あ、そう
だけど8月丸々残ってるので、うん、もうほぼ確実に新記録なんじゃないですかね。
みんな、い
や、なるわ。もうこれちょっとやっぱりこの気象はちょっとなんか台風はあるわ、うん、なんか雨はすごいわ、なんかちょっともうなんか地球やばいですね。
やばいんですよ。あの、うん、私ずっと、まあ、20年ぐらい前ですけど、うん、シンクタンクで東南アジアの仕事をずっとやってたんですけど、
はいはい、
その時の東南アジアの気候、うん、そっくり、うん、インドネシアとかベトナムとかタイとか、
はいは
い、ああいう国々と一緒になっているっていう、はいはい、
もうだって生態系からね、取れるサンマの取れ方も変わってきちゃったし、
うん、だからこれ以上地球環境を壊すとやばいんじゃないですかね、
う
ん、
そうだよね。これもう本当に真剣にやんないと。
そうそうそうそうそう、
うん、
でもなんかみんな口ではね
言うけど
SDGs とかって言うんですけど、なんか本気でやってる感じがしないっていうか
しないよね。モネアさんもね、あの太陽光なんでもっとたくさんやんないんだっておっしゃってましたよね。
そうそうそう、うん、で、うん、私はもう冬の暖房は薪ストーブにしようぜって言ってるんですけど、
うん
う
ん、
うちのかみさんにも反対されてて、うん、できるわけねえだろ
う。あ、そうなんだ、薪ストーブ
ね、ああ薪ストーブの方がなんか効果いいんですか。
薪ストーブは温室効果ガス一切出さないので、
うんうん、あ、そうなんですか。
あ、だって、うんうん、山に生えてる木を間伐してきて、
はいはいはい、
で燃やすので、うんうんうん、あのプラマイゼロなんですよ、
うん、あら、そうなんですか、
はい、
まあそのくらいね、自分たちもこういろんなこと気をつけていかないと、う
ん、
だダメだよね。
気温上がってっちゃいますよね、
うん、特に都市部はもうどうしようもなく、まあ都市部だけじゃねえか、
もうでもどこもかしこも暑い、うん、地方行ってもっていう感じはありますよね、うん、なんか避暑地どこ行っちゃったんだみたいなね。北海道もね、暑かったりするしね、うんうん、
ペリコさんたちは体は大丈夫なんですか、はい、なんか急に心臓がバクバクしたりそんなことないんですか。
暑かったりして、暑いっていうのありますけど心臓バクバクはちょっとあれですけど、
なんか過呼吸になったりしてないんですか。あなたたち
そこまではね、熱中症をなんとかこらえてね、
うん、
やっぱり
こらえて
なんとかこらえてるわね。お塩、皆さんの
塩タブレットを食べたり
とか、お水ガブガブ飲んだりとか、うんね、あんまり体も冷やさない、うん、冷やしすぎても困るから、う
ん
う
ん
う
ん、これも人からもらった知識なんだけど、はいはい、なんかやっぱり多少塩分みたいなの入ったの、
はい、
のもなんかこうなんか
スポーツ飲料みたいな、
ね、水だけじゃ、そうそうそう、とかミネラル、ね、麦茶も大事だけど、うん、
はい、
そういうのを取った方がいいとかって、
それこそスポーツドリンクなり、
うん、
なんか今、うん、もうちょっと本当に弱ってきたら、うん、その、うん、それ用のね、あの、うん、蛍光補水液みたいのも売られてますから ね、
いいって言うわ
よね。あれみほさんちょっとやられかけた時飲んだ時にあんましょっぱくなかったんでしょ。
しょっぱくなかった、
ね、だから、
うん、味覚がおかしい、
弱ってきてる時に飲むとあんまり、
う
ん、しょっぱく感じない、
はい、そうなんですって。
だから美味しく感じる時はちょっと弱ってる時なのかしら、
うんう
ん、
そうそうそう、うん、普通の状態で飲んだらずいぶんしょっぱく感じるらしいんですけどね。
みほはあとどこが弱ってんの。
私はですね、あの歯ですね、歯
弱ってる
弱ってるっていうか、まあ、歯も弱ってます
ね。歯弱ってる、歯が弱ってる、
弱ってるには随分スイカにしゃぶりついてたわよ、みほさん、
ね、歯はどうしたの。
歯はですね、うん、今ちょっと歯医者にね通っておりましてね、はい、あのちょっとあの歯の口の中の検査をねしてもらったんです。まずどういう状態なのかっていう、みほさんの口の中はどういう状態かっていうね、
どういう状態になってた。
で、あの唾液取ったりこういろいろして1週間後に検査の、1週間後じゃないか、もうちょっとしてから最近あの検査の結果が出たんですけど、私の口の中はあの虫歯を作る菌がすごく多くて唾液の量が少ないっていう、だからなんかやっぱ虫歯になりやすい状態で、
歯磨きは、
歯磨きをで私は結構長めにするんですよ、うん、朝も夜も、
う
ん、10分ぐらい結構、ね、
そんなに磨いてるの。
割と寝ながら ね
丁寧に磨いてる、うん、
寝ながらですよね。それまでも話題になった、
寝ながら、うん、泡がこぼれないように寝ながらこういう、うん、割と丁寧に私は磨いてるつもりなんですけど、
よく器用だなお前。
いや、そうなんです。
寝ながらはみ出て泡こぼれ、こぼれない。
そうです、そうです。こぼれないんです。
こぼれもしないし、うん、飲みもしないんですって。
飲みもしないです
。そうだって、うん、でも、ね、それは絶対の飲みそうなのにねって言ってるのに飲んでないってすごい固くなに、うん、
そうなのね。
それ、うん、それ、
これをやってて
どうだ。10分磨いてたんですけど、うん、なんか調べてもらったら磨き残り支持率が 42.3% だって、う
ん。半分磨いてねえじゃん。
半分ぐらい磨き残しがありますって言われちゃって。
すごいじゃないの。
ショックで。
10分磨いて半分
だからな、磨き方が悪いんですかね、
うん、なんかあと
まあでも ねみんながそうだったら世の中そんなもんじゃねえのかなって思うけど ね、
確かにね。歯を磨くのが上手な人はなんか 10% 以下なんですって、うん、歯磨き、その磨き残し率が、うん、それぐらいになるといいって言ってました、
うん、だから時間じゃないってことよね、
うん、なんかその、うん、45度にこう歯ブラシをこう当てて磨くとか、こうなんか磨きづらいとこはこうちっちゃいのを使うとか。
その先生はどういう治療してくれたの？
治療はまだねしてないんですよ。
え、
治療はまだ
してきてないんですけど、言ってることが理解できないんですけど、
その歯医者さんはまずあのすぐ治療はしてくれなくて、まずそこの歯医者さんの方針みたいのを聞くんですよ。
聞
く？45分ぐらい、
うん、
まずマンツーマンで、
ね、
その
マンツーマンで、ね、
マンツーマンで45分間そのどういう考えの先生かっていうのとか、うん、もう聞くんです、まず。
でその日は どうするの？45分聞いて、
ただ聞いてそれで帰るんです。
帰るの
帰ったらそれで
帰ってきたのね。
帰ったんです。それで
治療どうしたのって言ったら、それはね次なんですって言われてね。で次行った時どうだったんだっけ？
で次の時に検査をしたんです、
うん、
でもそれは先生がするんじゃなくて、うん、衛生士さんみたいな方がこう、うん、あの、うん、カメラで口の中撮ったりとか、うん、唾液撮ったりとか、うん、そういうのをやって、う
ん
う
ん、何分ぐらいやったんだっけ？
それも45分間ぐらいやってやって、じゃあまた結果はこの終わってから出ますからって1週間後ぐらいに、う
んうん、はいはい、
で結果が出たんです、うん、3週間目に、
うん、まだいる、うん、治療してない、
治療はしてない、
まだしてない、
まだしてないです。
別の歯医者行けよ。
なんと今週から、だってそんな3回も頑張って行ったんですから、うん、治療してもらいたいです私。で今週です、うんうん、今週治療してもらえます。
今週治療してもらえる、
とうとうしてもらえるんで、
はい、その歯を見てくれるような人には何かアドバイスみたいなのもらったの、う
ん、あでも、うん、先生もちょっと見てくれたんです、うん、口の中を、うん、だからやっぱ、うん、ちょっと歯並びが悪いから、うん、なんかこういろいろとね、うん、なんかこう磨き残しが出たりとか、うん、なんか食いしばりとかもあるんですけど、うんうん、
食いしばり、
クギーって寝てる時にこうギーってやって、こうここら辺が首とか肩が痛くなるみたいな、だそういうのはまたその治療の時お話ししますって言ってたんで、まだまだ聞かせてはくれ、そういう原因はまたお話ししますって言って、
予告編ばっかりな感じで、
だからそうやって気にさせて、あの次につなげるみたいなところ
させてね。
だいたい普通歯医者行ったらさ、先生がもうすぐやってくれたけど、もう治療がなんかこうなんかすごくて痛かったとか、そういう話になるんじゃないの？違うの？
ね、
そういう話まだ違う
んですよ。治療の話一つも出てこないんですよ。
それ今週、ね、今週ですから。
でかこなんかいろいろと買ったは買ってきた、
ね。それでほらいろいろ聞いて、あの、うん、なんかこうちょっと怖くなっちゃって、うん、あの歯医者だけで、うん、なんか売ってる、うん、キシリトールがあの、うん、市販の倍入ってるガムとか、うん、なんか、うん、そういうのがあって、しか歯医者でしか売ってないみたいな。
うんうんうん、
キシリトールいっぱいのガムを買って、うん、あとフッ素が 1450ppm 入っている歯磨き粉、うん、それで磨くといいって言われたので、うん、それで今買ってきて、
え、その1450なんとかっていうのはどこで買ったの？
それも歯医者で買ったんです。あとスイスで出てるなんか歯医者、うん、歯ブラシ、
うん、
なんか毛先が柔らかいやつ、
う
ん、
いや、まあ、
それはどこで買ったの？
それも歯医者で。
いいものばっかりは、ね、
いいものを買ってきて、今それでなんとか頑張って磨いてるんです。
治療ゼロで買い物ばっかりなんか、
え、3個いろんなもの3個買ったの？
ガム、歯ブラシ、
歯
磨き粉、そうです、その3つをまず買いましたね。
ガムは美味しいんですか？
ガムはね、うん、ありますけど普通ですよ。
普通
アップルミント アップルミント味ですか、ね、鹿専用って、はい、皆さんよろしかった
ら。あ、普通の名刺はなんかよく見る。
そうそう、ね、あの
おなじみの
緑れてるんですって、鹿専用って。
確かに鹿専用って
鹿専用
街じゃ売ってないの。
いやでもコンビニでも同じようなのは
売ってるんです。でメーカーも、まあうん、まあそうなんですけど、大手メーカーなんですけど、専用なんです。これはだから、うん、スーパーとかだと売ってないのかもしれないです、これ鹿専用って書いてなんかね、ちょっと
そのはあれは、はい、そのなんかさっき言った42%の磨き残しはこの歯磨き、
それをする前です。だから
何
磨き残しはその歯磨きとか歯ブラシを買う前の。いや
だからこれ使ったら磨き残しとかそういうのはなくなったのかどうかっていうのはどう。
それは分からないですまだその後は別に調べてないんですから。
難しいのよ。
分からないの。だって歯ブラシも買って歯磨きも買ってこれも買ったんだろ。
買いました。
でまだ分かんないの。
ん、結果ですか。
うん、
ああだからこれを買う前にその検査をして、うん、なんかこう歯に、うん、青い液みたいにつけて磨き残しが分かるみたいな、
はいはい、うん、青い液、青い液だらけだろそれ
40何%
か、ね、その後はまだ分からないです、うん、どうな、そう磨き残し率がどうなったかは。
すごいいろいろね私にも教えてくれるんですけど、うん、熱を持って
お姉さんに説明したでしょ、うん、だから、
うん、なんていうかまだ治療の話一つも聞いてないんでちょっとなんていうか
もうちょっとね、
はい、なんか歯医者さんの腕はどうだったのか、まあ、
どっか痛いとか言わなかったの。ここが痛いから。
あ、でも詰め物が取れたところがあって、うん、そこがちょっと痛かったんで、うんうんうんうん、なんかあの仮にこう詰めてはもらったんですけど、
それはやってもらった、
はい、その先生にやってもらいました。
仮なのね、まだそれはね、
仮に詰めてもらって、うん、でも、うん、とりあえず虫歯はないって言われたのでそんなに削られたりはしないかもしれないです。
あ、そうなんだ、うん、あでもそれだけ磨き残しがあんのに虫歯がうんうん、それもなんかおかしな話じゃないか。
で磨き、あでもなんか歯周ポケットとかが深いところがあるんでこう歯茎の、
うんうん、
それを治すのにこう歯磨きしたりとかお掃除してもらったりとか、
うん、
で歯並び悪かったらなんか矯正したりとか、うん、そういうことになるかもしれない
なんか
分かんないけど、ね、ものすごいなんか遠回りな感じが、
まあ、どんどんちょっとなんていうか、うん、
遠回りなの
ドツボにはまってく感じがちょっと。
何ドツボじゃないでしょ
う、ね、別にいいことなんだけど歯がね、うん、綺麗になったりとか、ね、健康になるのはね、
う
ん、
そうか
いいんでしょうか。そういう、
いや分からないです
けど、私もそれをちょっとだから、うん、その先が聞きたいのよ。
もうでもあれだよね、俺なんかあれだよね、はい、なんかこう上の歯は全部いいんだけど、はい、あの虫歯になるの全部下なんだよね、だから磨き方とかそういうのやっぱりあるのかな、癖
とかなんかあるんですかね。
磨き残し率が高いと思いますよ、
指差しで。
なんで俺の指差すんだよ。
100% とかそれぐらいありますよ絶対
に。スイカ一番綺麗に食ってるのお前だよ、ね、本当に
美味しく食べ
ました。よくわかりませんけどもね、治療に専念していただきたい
と治療頑張ります、はい、通い出しました、
はいはい、森永さんもいらっしゃるんで、はい、慶太郎くんお願いします。
まず今日は共同通信が7月の30日と31日に行った世論調査ですね、はい、東京新聞一面になってますが、安倍氏国葬に反対 53%、 国会審議が必要と答えた人 61% などとなっています、はい、まあ、この世論調査をまあ元にしながら、
はい、
先週の、福田達夫衆議院議員の、はい、まあ、何が問題かわからないという発言であったりとか、
うんうん、
あとまあ新聞赤旗のこれスクープですね、うんうん、旧統一教会安倍氏の選挙支援、はい、関係者証言、地元事務所に出入りと、うん、まあ、この記事を、はい、合わせてご紹介したいと思います、はい、うん、そして次がオリンピックスポンサー料も受領、青木が支出、元理事側へ 2.3 億円と、これ朝日新聞ですが、うん、東京オリンピックパラリンピック組織委員会の高橋治之元理事の会社が大会スポンサーの紳士服大手青木ホールディングス側から多額の資金提供を受けたとされる事件で、青木側がスポンサー料として支出した 2.3 億円が組織委員会ではなく元理事の会社に入金されていたことが複数の関係者への取材で分かったと、
うん、どんどん分かってくるね。
そうですね、はい、お金の動きが、うん、そしてこちら読売新聞、これ今日この後森永さんがされる話ともちょっと関係があるんですけど、うん、高齢者の行動制限賛否と、
うん、
政府が29日に示した新型コロナウイルスの新たな対策 BA.5 対策強化宣言で、重症化リスクの高い高齢者への外出自粛の要請が盛り込まれたことに、高齢者や有識者から賛否の声が上がっていますと、自身を守るためと理解を示す高齢者がいる一方で、高齢者らだけに行動制限を求めることに疑問を持つ人もいるということですね。
これは全体的に森永さんのところでやっていただけるんですか、これは。はい、わかりました。じゃあこれは森永さんのところに、
そしてこれ見出しだけになっちゃうかもしれませんが、福島第一原発の配管の撤去作業ですね、失敗また失敗という見出しなんですが、半年かけ見直し、計画断念とあります、福島第一原発1号機2号機の間にある高濃度の放射性物質で汚染された配管の切断撤去をめぐり、東京電力は現行計画の作業を断念したと、切断開始から5ヶ月、配管を26分割する計画はトラブル続きで、撤去できたのは1回のみ、東電は準備不足と見通しの甘さを認め、少なくとも半年かけて作業を見直すということです、
まだいつになるかわからないという話になって
るね。この瓦礫を取り除いたり、1号機にこう、いわゆるこう、カバーをして、中の燃料を取り出すみたいな作業に関わる作業なんですけど、それがまあストップと、
ここがうまくいかないと次の工程の、建屋にどうにかするっていうのもできないということになるね。
そうですね、大型カバーをかけられないということになってしまいます。そしてこちら毎日新聞ですが、日本人男性を拘束、ミャンマー当局デモ撮影中と、ヤンゴンで国軍に対する抗議デモに参加していた日本人男性久保田徹さんが治安当局に拘束された、複数のミャンマーメディアが報じたということです。
まあ、これも、日本としてはもういろんな協力してるんだろうけども、それがの国軍との関係が強くなっちゃってるみたいなことになってるけども、こういうことは大きく、抗議しなくちゃダメだよな。
そうですね、でも撮影中に拘束されたと。そしてこちら毎日新聞一面ですが、 NPT 会議今日開幕、最終文書採択は難航必至と、核軍縮や核不拡散の取り組みを協議する核拡散防止条約の再検討会議が8月1日からニューヨークの国連本部で開幕します。これは岸田総理も、現地に入って参加しますと、
これはNPT 核拡散防止条約の方ですよね。でもう一つの方は核兵器禁止条約、こっちの方は意外と日本は前向きになっていないっていう話ですよね。森谷さん、どっかありますか？
いろいろあるんですけれども、
ありますね。
オリンピックと、高橋さん、元電通の、私は彼のお家がテレビで映った瞬間に怪しいって思ったんです。
どこが映ったの？
玄関から家まで歩いて3分ぐらい。
そんなにある
の？もうずっと。普通のうちは歩いて1秒か2秒で玄関に行くんですよ。
それはだいたいね。どこで？それ都内だ？都内なの？
都内だと思います。
都内で。
はい。だからそういううちにをサラリーマンで変えること自体が私は怪しいなって、いくら専務まで行ったとしてもですよ、せいぜい数千万円じゃないですか、なんか変だなと思ったんですけど、
通路が3分間もかかるんだったらね、そこになんか夜店かなんか出せるって
。そう
なんか知らないよね。そこでヨーヨーかなんかできそうだよね。
で4500万もらったって、でもそれだとまだもっと玄関に近いんじゃないかな家はって思ってたのが、奥っていう数字が出てきて、私はちょっと納得してしまったんですけど、なるほど、そういう仕掛けか。
俺もすごい全体的なことだけど、これは一つなのかな、氷山の一角なのかなってちょっと疑問が出てきてね、そうなってくるとこのオリンピック全体がある種の大きなね、動きの中でこうどうしてもこのだってコロナのね真っ最中、この暑い中で行われたわけでしょ、なんでかなとずっと思ってたの
は。そうなんです、私もそう思っていて、当初の2020年にできなくて1年延期しましたよね、延期して、その無観客だったら日本で やる意味はないじゃないか、うん、私もそうだな、うん、前 の, あの川淵チェアマンとかそういう主張してたわけですよ、はいはいはい、ところが、うん、何が何でもやるのと、うん、もう一点張りで突き進んだわけですよね、うんうん、でそれは何でかなっていうのを不思議に思ってたんですけれども、うん、こういう利権があるっていうのを考えると、うんうんうん、中止なんか絶対できないっていうのは、うんうん、やっぱりそういう事情があったのかなと思っちゃいますね。
あのね、利権じゃそういうことじゃなしにこういうことってなんかこう正々堂々とみたいな話はないのかね。だって、ね、片や例えばみなし公務員の人で、その人はこうみなし公務員って言うからには利権に関わっちゃいけないって言われてるわけでしょ、
はい、
まあ、そういうのが関わってたんじゃないかって今。ただこれ調べる方も、まあ、見てて結構本気かなと。
そうなんです。いやもう特捜が動いた時点で本気なんですよ。
でその特捜が電通にまで家宅捜索、ね、はい、に入ってるわけでしょ、はい、電通まで入るってよっぽどだよね。
いやだからもう、うん、本当に組織ぐるみっていうか、うん、もう、うん、あらゆる関係者が、うん、もうぐるになってたんじゃないかなっていう記載するんですよね、うんうんうん、はい、
そこでこう今日新聞にあったようにこう4500万円以外の 2.3 億円が別のルートで動いてたっていう話で、はい、まあ、特捜もここまでやって ここではもうかなりこういろんなものを握ってなければここまでは動けない、
うん、いやそりゃそうですよ、うん、
ね、はい、これで何もありませんでしたじゃ済まないですよね。
うん、何にもないって言うんだったら特捜潰されちゃいますからね、うん、
これで何もなかったらね。はい、はい、最初に戻りましょう、う
ん、はい、まず共同通信の世論調査ですね。東京新聞の今日1面と3面に出てましたが、うん、安倍氏国葬に反対 53%、 国会審議が必要 61% と、うん、共同通信が7月の30、31日に実施した全国電話世論調査によると、安倍元総理の国葬に反対、どちらかといえば反対と答えた人が合計 53.3% を占めて、賛成、どちらかといえば賛成の合計 45.1% を上回ったと、うん、そして岸田内閣の支持率は 51% で、7月の11、12日の前回調査から 12.2 ポイント急落し、うん、去年10月の内閣発足以来最低となったと。そしてまあさらには国葬に関する国会審議が必要と答えた人は 61.9% に上ったというのと、はい、世界平和統一家庭連合との政界との関わりについて、旧統一教会との政界との関わりについての実態解明の必要があると答えた人が 80.6% だったということです。
はい、森永さんどうですか、ここは。
だからその国民の半分以上が反対しているっていう状況の中でね、私は安倍総理のその組織を国民向けにやるっていうのは全然反対しないんです、うん、
はい、
でただ逆に言うと昭恵夫人が、うん、かわいそうな立場になっちゃうわけですよ。だって半分の人が、うん、税金使ってって言うと、うん、逆にその安倍総理のお葬式が傷ついちゃうんですね、うん、だからもう普通にオープンにして、うん、で税金も投入しないで、うん、で、持ってきたい人はお香典持ってきてねって言ったら、うんうん、多分費用全部回収できると思うんですよね。
国葬にしないっていうとどういう形で やるってこと
なの。いやだから それはもう自民党葬でもいいし、うんうん、安倍昭恵さん主催の感謝の会でも何でもいいんですけれども、うんうんうん、そういう形でその都内のお寺とかを借り切ってやればいい、うんうん、その方が、うん、安倍総理、うんうん、元総理の尊厳も保たれると思うんですけど、
ね、はい、僕はねやっぱりこの国葬のなんかルールをちゃんと決めてほしいなと。どういった時にどういう場合にその国葬っていうのになるのか、うん、それがなんかこう、まあ、岸田さんが言って閣議決定してみたいな ことでしょ、今のところ、うん、国会にも今のところまだ書けないんだよね、はいはい、ルールがなかったら何を国葬にするかしないかわからないじゃないですか、
うん、それにその昭恵夫人の許可取ったのかなっていうのが、うん、だってやっぱり喪主の意向をちゃんと聞かないとダメだと思うんですけどね、
う
ん
う
ん、
そうですね、ああそこはちゃんとね、
聞いた方がいいな、 なんかこう、うんうんうん、岸田総理が勝手に決めちゃった感がすごく強いんですよね。
そうだよね、一番先に岸田さんがそういうふうに発表をなさったんですよね、
うん、だ少なくとも国会で議論してからでもよかったような気がするんですけど、
それに関連です、
はい、うん、まあ、これは先週の発言になりますが、自民党の福田達夫総務会長は、うん、7月29日の記者会見で、世界平和統一家庭連合旧統一教会と、自民党所属議員との関係が取り沙汰されていることについて、うん、正直に言う、何が問題か僕はよくわからないと述べたと、うん、はい、まあ、これが、うん、まあ、波紋を広げましたけども、その日の夜に、うん、文書を出しまして、釈明の文書を出しまして、はい、うん、文書は社会的に問題が指摘されている団体との関係が問題であることは言うまでもありませんと強調し、うん、そのような団体との付き合いについて何が問題かわからないという趣旨の発言ではございませんと説明していると、うんうん、ただ何を指して何が問題かわからないと答えたかは明らかにしていないと、これともにまあ共同通信からのニュースです。
余計わからない、何が何だかわからない、聞いてる方はね、
はい、
うん、はい、でもここに来て統一教会の問題は結構大きくクローズアップされてきて、うん、それはこう票の割り振りにもなんか関係してるんじゃないかっていう話が新聞に載ってましたね、
はい、これは先週水曜日の毎日新聞の水耕という、うん、まあ、小賀光さん、編集員が書いた記事ですけれども、うんうん、参議院の、まあ、比例への挑戦3回目となる自民党の井上義行候補ですね、うんうんうん、得票が、まあ、前回自民党にもともとみんなの党の方なんですけど、はい、自民に移籍した19年は9万票足らずで落選、それが今回は16万5000、うんうん、62票と、まあ、倍増していたっていうんですね、うんうんうん、自民党の古参の議員は、あ、なんか表に出てない団体の支持があったなと直感したそうなんですけど、うんうん、この人の思ったこの団体というのが旧統一教会に、まあ、向かうのにさほど時間はかからなかったと、うん、旧統一教会票が全国で 6,7 万と言われて、まあ、これと概ね合致すると、うんうん、で前回の、この6年前の選挙では宮島さんという、まあ、元参議院議員に、
はい、
応援が入って、でもその方は今回立候補しなかったので今回井上さんということにもあって、うん、3年前の比例では自民党の北村参議院議員が支援対象になっていたと、はい、自民党の党関係者は語ると書いてあります、う
ん、はい、いかがですか森永さん。
いや、これに関してはね、うん、そのラジオ番組で、うん、青山茂春さんっていう自民党の参議院議員がいるんですよ、はい、うん、で彼がその番組で、うん、自分にもその統一教会の票を回そうかっていう話が党から来て、うんうんうん、で自分はふざけんじゃねえと、そんなのはいらないって言って突き返したんだ、うんうん、
はい、
っていうことを言ってるんですけど、うん、その後青山さんはメディアの取材全然受けてないんですよ、うん、でもこれ私が聞いた中で一番重大な証言なんで、うん、要するに組織的にやってたっていうことになると、うんうんうん、もう完全に統一教会とズブズブってことになりますから、
はいはい、
そこはね、うん、ぜひ真相を究明してほしいなと思いますけど、
ね、そうですね、そのなんかあれだよね、その誰から言われたって言ったってね、青山さんはそのなんか
都の偉い人ですよね。
そうですね、その組の偉い人みたいなことから言われたけど、でこれだけことが分かってて、さっきのまたあの福田さんに戻るんだけど、何が悪いか分からない。
いやいや、それはとぼけたんですよだから雑にとぼけたから
追い詰められちゃった。正直に言うっておっしゃってるんですけども、
はい、ね、まあ、福田さんはあれだよね、前のね福田掛夫さんだっけ、はい、のお孫さんに当たるのか
な、うん、ね、お父さんもまあ総理でしたね、
はい、そういうことですけどね、はい、これからまだまだ問題にこれはなってくるんじゃないかと思っております。さあ今日も始めましょう。